ではこんにちは。今週も、はい、西久慈母ちゃんちょっと始めていきたいと思います。はい、はい、まずは最初にお知らせということで、うん、私たち、はい、環境匠の会というのに所属をしておりまして、うん、はい、それが年1回ちゃんとフェアっていうかね、うんうん、お祭りも、あ、第5回、5回、すごいね、うん、サイトピアの方で実は開催されるんですけれども、うん、エココロフェアというのがですね、12月7日の土曜日朝の10時半から、昼過ぎの、まあ、3時かな15時までですね、うん、はい、開催されますということで、うん、キッズステージがあったり、うん、ブクブク本市、
そうですね、リサイクルの本を持ち込めるし、まあ、持ってこなくても好きな絵本とか、まあ、大人の本をこう自由に持って帰れるっていう、うん、ね、すごい、
なんか去年ね、私ね、すっごい覚えてるのが、うん、準備行ったじゃないですか、うんうんうん、で準備中に展示されてるのを見て、
めっちゃね、この迷路の絵本がすごい欲しくって、でもまあ皆さんのためにと思って、そうとしてもなかった、やっぱあれ人気よねって思った、すっごい面白そうな本がめっちゃいっぱいあった、う
ん、だから何冊かさやかさん言ってましたもんね、うん
う
ん、
これとこれが欲しいでしょ
で残ってたらいいなって
そう、
私それ聞いた瞬間、うん、フラグやな、絶対なさそうと思った絶対ないと思って
すごいあれ欲しいって思った、
そう、
まあ、その時読めばよかったって思った
そうだからあの時ね、時間結構あったしそう時間潰すの大変だったから、う
んうん、読めばよかった ね、
せめてね、
せめてね、
もうなかったもんね、はい、でメインがですね、メインなのか分かんないけど、うん、おもちゃのかえっこバザールっていうのも開催して、うん、はい、これは私たちも2回ね、うんうん、自分たちでちょっとかわいい、
ね、ね、
はい、
やったやつ
ですね、公民館でやりましたけど、うん、いや楽しかったですね、
楽しかったですね、やっぱいらないおもちゃを持っていけるっていうこの母的喜びと、
うん、
ね、あと、まあ、いらないってみんなが置いてった中にもすごいいいおもちゃがいっぱい、
うん、
いっぱいあるんですよ、ただでもらって帰れるなんて素晴らしい取り組みですね。
であれポイントをね、なんかお金の代わりみたいな形でちゃんと計算して、うんうんうんうん、何個持って帰れるかって考えながらやるのがやっぱあれがすごくいいなって思ってます、うんうん、あとは楽しいものづくりワークショップっていうので、うんうん、いろんなワークショップもちょっと開催される予定で、
う
ん
う
ん、
そうですね、
一応今ここにチラシに書かれてるのが、うん、あ、どうなんだろう、有料ワークショップがこの中のどれかわかんないですけど、
うん、
全部そうなのかな、川のキーホルダー、スノードーム、うん、みんなの粘土、うん、プチ海レジン、うん、牛乳パック小物入れっていう、う
ん、そうですね、まあ、数百円から無料でできるっていう
感じですか
ですね、
みんなの粘土はこれあれですかね、F コープさん、
F コープさんだと思います、
ね、なんか去年もなんか食べられるじゃないけど、うん、なんか体に優しいみたいなね、うん、っていうのがあったので、うんうん、もう本当に遊んでなんかいろいろ体験できるっていう、うん、しかも環境問題っていうのもすごい楽しみながらできるっていう、うんうん、本当にいい企画になってます、
うん、で、
集めていますっていうので持ってくるとかえっこポイントなんともらえるよっていうので、うん、子どものお洋服、
うん、
まあ、これもう着れなくなったやつ ね、
そうですね、サイズアウトしたやつとかね、
さすがにボロボロはちょっとご遠慮いただきたいかな、まあ
ね、他の方がもらっていける範囲のもの、
そうそう、うん、やっぱこう他の方がこう着れる、すっごい綺麗とかじゃなくてもいいと思うんですけど、うん、まあ、毛玉ぐらいだったらいいんじゃないぐらい、うんうんうん、取ればね、ぐらいな ね、 ね、あんまりシミがすごい、なんかすごいもう汚れひどいとかはお家のちょうどね、年末の掃除とかの時期ですので、うん、お掃除にも使ってほしいなと思います、うん、で紙おむつなど、未使用のタオル、あとフードドライブも実は同時開催っていうことで、うん、フードドライブもですね集めてますので、ぜひいろんな、まだ賞味期限が余ってるっていう食べ物とか飲み物、うん、で、ね、うん、飲み物は、アルコールは NG ということで、うん、で未開封のものを常温で保存できるもの、うん、で持ってこれない食べ物が、まあ、生鮮食品、
うん、生物ね、
生物ね、うん、あと冷凍食品
溶けちゃいますね、
いくら寒いとはいえね、
う
ん、
ちょっと
溶けちゃうかなっていう、うん、はい、でお楽しみステージっていうのでね、私これすごい楽しみで、いとぽっぽ保育園の和太鼓、そうそうそう、
ね、すごい、私この保育園たまたま検索したら保育園のなんか園内 VR 体験視聴みたいなのができるようになってて、いや、最近の保育園すごいなって思いましたね、
すごい、年長さんか和太鼓するってね、うんうんうん、言われててすごい、かわいい、絶対、しかも和太鼓とか超かっこいいじゃないですか、
いいと思う、
ちっちゃい子たちが ドーンってやるって言うんだったらね、コテキタイじゃないじゃないですか。そうそうそう、すごい楽しみだなと、うん、はい。で次がエミカさんですかね、
ジャズダンスクラブ、
はい、うん、ジャズダンスってまたいいよね、かっこいいんだろうな。
でフューチャーショックって書いてありますね。
これもダンスチームかなんかかなっていうので、うんうん、最初の午前中は結構お楽しみステージ、うん、私ここのあのサイトピアのあそこのホールでやるじゃないですか、うんうんうん、ここのステージいいよね。
いいよ、照明もいいし、そう、音響もすごいいいし、
いや、しかも出れるの無料だよ。
そうですね、うんうん、
もういいカメラとか持ってったら我が子がいいステージで踊ってるっていうのをこう、うんうん、撮れるじゃないですか、うんうん、いや、めっちゃこのあれいいじゃん、
イベントですよね、
うん、うちの子もあのダンス通ってるんで、うんうん、あのイベントとか出るじゃないですか、うんうんうん、もうお客さんたちって、うん、もうほぼほぼママとその家族、
そうでしょうね、あ、まあ、みんなギャラリーはね、
そうそう、だって一人に対して 2,3 人はいるんだもん、
うん、にぎわうよね、
にぎわうよねっていう、うん、だからこうダンスイベントとかって基本的にお客さんたちってその家族たちじゃないですか、うんうん、もう十分にぎわう、それプラスアルファあのこの環境匠の会の、うん、
イベントが ね、
あって、出展者たちもすごいね、ちゃんと一緒に盛り上げてっていう形で開催されますので、
うんうん、
いやこれは本当に無料でで来れる楽しいイベント、
そうです、ね、うん、で結構こうこのチラシを見てかいろいろ、そうなんだかな、そのダンススタジオ関係ない人、近所のお客さんたちが結構いっぱい入って来られてたので、
いやだからダンスとかもしかしたら習わせたいっていう人たちにもすごいいいと思うし、いとぽ保育園がどういうところっていうのもね、なんとなくね、
雰囲気がわかるでしょうし ね、
いやしかもここ私サイトピアって超いいなと思う、なんか隣にイオンがあるじゃないですか、駐車場困んないよ、そ
う、もう帰りはお買い物もできるし、ね、
そうそう、ご飯食べれるしねっていう、
そうそう、でこの日は外でイトマルシェやるって言ってたじゃないですか、
言ってた、
そこで作業所の方々が7事業所だったかなぐらい、うん、こう多分お菓子とか、
うん、
お弁当とかを作ってる方々が出店するって言ってたから、うん、すごいにぎわうし楽しいと思います、
ね、しかも12月7日の土曜日っていう次の日も、うん、
休みゆっくりできる、
ね、ちょうどいいよね、うん、ちょっと遊んで次の日ゆっくりっていう形で、そうそうそう、まあ、ちょうどいいと思いますので、うん、ぜひこの環境匠の会主催のですね、うん、エココロフェア、うん、はい、第5回目になりますけれども、ね、協力の会社がですね、株式会社ミカサさんと F コープさんと、
うん、
まあ地域交流センターのサイトピアっていうところが協力として、うんうん、はい、入ってますので、うん、ぜひぜひ本当お越しください。
12月7日土曜日ですね、
はい、我々もお手伝いで、うん、はい、いますの で、
はい、
ぜひぜひ参加してほしいなと思います、うん、さあ今日のテーマなんですけど、
うんうん、
いやエコってでよくいろいろ考えるじゃないですか、うん、で、まあ、我々はねめっちゃ話すわけですよ。
そうですね、
うん、もう あーでもないこうでもないといろいろ話すわけですよ、うん、で意外とこういう会話ってやっぱ楽しくて、その、うん、エコについてとかなんかよく環境問題についてって、うんうん、なんか難しそうだし、
うん、
なんか大変やなってイメージあるかもしれないんですけど、まあね、いいんですよ、なんかドラえもんの世界観じゃないけど、うん、こうなったらいいな、うん、ああなったらいいな、うん、こうなったらこう本当いいなっていう、うん、なんか今日は夢物語っていうのをちょっと、
う
ん、語れたらいいなと思う。
私一番はね、ゴミは今お金を払って捨ててるけど、ゴミを買い取ってくれたらすごくいいって思う。
すごいね、
これもう究極一番、
もうゴミ出したい、
ね、出したいでしょ。
いやそしたらよ、
あの買い取ってくれる全部。
うちありがたいことにね、うん、あの旦那ちゃんが、まあ、一軒家建ててくれたわけですよ、
うんうんうん、
ただ一軒家になった弊害、うん、収納がある。
ああ、まあ、溜め込みますよね。
クローゼット1個分、うん、絶対開くんですよ、だって使ってないとこだもん、うんうん、だけど ね、満杯なの
何入ってる
の、分かんない、あの開けとく
ない、だからいらないやつです
よ。そう、捨てればいいんだよね。ただそのやっぱこうちょっと今度捨てよとか、
まあね、
あるでしょ、
ね、
今度なんとかしようって、
ゆっくり時間があるとき出して整理をしようとか、そういうなんか整理もせんやろ、全部いらんねんけんって話や
から、だからその日にその場でその次のゴミの日に捨てるとかをすればいいんだけど、次しよう、明日しよう、絶対しないんだよ ね、
で天気悪かったりするともういいかなみたいなね。
で、あの住んだ年数分
ちょっとずつ増えるよね。
そう、気づいたらクローゼット1個埋まるぐらいあるわけですよ。
そうだと思って、3年に1回ぐらい引っ越してたから、だいたい押し入れ半分分ぐらい捨てるの毎回。いらないおもちゃ、
それでも
いらない服を3年おきにそんぐらい捨ててるってことは、多分それぐらい 年数分増えて
くる。そうそうそうそうそう、長くなれば
長くなればなる
ほど。いや、これがね、捨てたらそのゴミがね、
うんうん、
そうやって捨てることが逆にお金もらえるとか、もう、うんうん、もうずっと家綺麗、
家綺麗よ。え、もうこれ捨てとこ捨てとこ、だってこれ捨てたら500円よ一袋、うん、みたいな。
いらないみたいな、ね、
いらないよね。
いや本当なりますよ、それいいな。でも多分それが今半分かなってるのが、例えばメルカリだったりとか、
うんうん、ね、確かに確かに、
そうするけど、うん、時間かかるじゃんね。
そう、時間とね、あとなんだろう、まあ時間と手間よね。やっぱりこうパシャって撮って、あらゆる角度から撮ってですよ。
で傷確認して、どういうのがあって何とかあって、コメント書いて、サイズ測って、うんぬんかんで、売れたら売れたで梱包してこう、
そう出たしに行ったら、また数十分後とかにまた売れたりすると、もうイラッてするよね。ああさっき出してきた私みたいな。引っ越しの時すごいそれある、ずっと
ね、やればいいんだけど、うん、だから多分それを全員が全員手間暇かけてやってれば、多分、うん、
もっとゴミ減るよね。
減るよね、うん、じゃあやるっていう。
いや忙しいと思う、まあ、いやもうこの服も捨てちゃえっつって捨てちゃうからね。
やんないよね。
だからこういうさ、サイトピアのエココロフェアは洋服をね回収してくれるから、うん、ここら辺ってやっぱさ、廃品回収の時ぐらいしか古布出せないんでね、古着とかね、うん、でもこういうとこに持っていけたらすごい減るから、うん、冬物とかゴワゴワでさ、もう袋パンパンですもん、すぐ
なるなる、
ね、
いやだから、うん、あとは最近あのミスターマックスかな、この界隈だったら、うん、
あの P って書いてあるやつ
でしょ。あのそうそう、ウエストコートの中にある、うんね、
服回収リサイクルボックスみたいな、
ね、そうそう、ピーって書いたブルーのやつ、
ぬいぐるみとかも入れれるってやつ、
あれいいよね。ぬいぐるみとかもマジ困るし、
そうなんですよ。だから目がついてるもん、ゆきさんだけ目がついてるの捨てれないって言って
た。そう、捨てれないの。目がついてるから、だって目合うもん、えって言われると思って
ゴミ袋ですかって言われるよね。
なんかだよね、だってぬいぐるみって、うん、あのワンちゃんとかが扱わない限りボロボロにならない、ずっと綺麗、
まあ、ほこってるかな、ね、
多分洗濯機で洗って干せば新品、う
ん
う
ん、また新品になれる
もん、ね、かといってじゃあバザーに出しますとかしても買う、
買わない。
かといって、うん、あの私あれすごいなと思うのが、うん、よく車のダッシュボードに、
いやいっぱいブワー、あれすごいよね。
あのなんかほこらんって思う。
これ常にさ、あの太陽でさ、直射日光でこう消毒されてんじゃない。
ああ、だから色あせば
って言われる。
あれすごいなって。私、ね、あのこれさ言ったらさ、年齢があれなんですけど、うんうんうん、あの我々のすっげえ若い時代って、うんうん、車の目の前ファー、
あった
あったでしょ。
あったファーとね、なんか紫と黒のヒョウ柄みたいな
やつ。あとハンドルにもさ、
ハンドルがもうモコモコ、
そうそうそうそうそう、
キラキラキラキラキラってね、ラメってるやつ
ね、
あったね。
やばくない、
ここにドリームキャッチャーが、
そうそうそうそう
見えにくくないみたいな
やつ。いや私あれ、え考えらんない、車で危なくないみたいな。だからあれやってる人運転うまいなって思う、
もうもうもう
見えんっていう、
うん、そうそう、すごいよね。
で私車その、まあ、免許取ってずっと運転してきましたけど、うん、もう一切置かないし、うん、あの、うん、あそこにぶら下げる、私あのね、うん、ミラーにぶら下がってるあれが一番もう
イライラ、チラッチラッチラ
ッ、邪魔邪魔みたいな思うじゃないですか。
そうね、
あれすごいよね、
どうやって固定してんだろうね。例えば急ブレーキとかさ、ちょっとキュッてこうカーブとかした瞬間さ、ボフッとかこう来ないのかな、
わかんない、もうなんか定着してる
テープ、両面テープとか貼ってんのかな、
どうなんですか ね。あと面白いのがほら、あのなんだろう、ソーラーでカタカタ揺れるやつ、 あれもなん
か、ね、そう
そうそうそうそう、はいはい、そんなの全然車揺れるがなって
あれだ、乗ってるね、
乗ってると思って。ただ あれなのかな、もしかしたら UFO キャッチャーとかが好きで集めてきたはいいけど、家の中に置き場なかないからもう車、
なるほど、まあ、私はあれは自分の世界観、ほらなんて箱庭アートとかあるじゃん、ここでするさ、自分の心理状態が分かるアートみたいなやつのかなとかさ、なんかあれで心理状態が、
いや多分私のクローゼットのあの後でなんとかと一緒で、
あ一緒後でって並べて
みた、それが増えてたから、
なるほどね。でもなんだろう、あそこをさ、こ自分の部屋みたいにしてる人もいるじゃないですか。
そう、
なんかすごいよ、この前も私みたいな、ハサミ、爪切り、ペン、
え何、え車、
車、綿棒とかがね、こうスパッて 置いてあって
もう住んでる
住んでる
えでもなんだっけ、なんかのテレビとかでお父さんとかそのお母さんとかが、うんうんうん、なんか一人になりたい時車
にあね言ってるの聞いたことある、
なんかもうエンジンかけて1時間ぐらい家の駐車場について、うんうん、で車にいるっていうのを、うんうん、
聞いたことある
してる、うん、芸能人かな、なんか、
ね、一旦家入る前にここでねリフレッシュするみたいなこと、家の中がどんだけなんて思ったりしたけど、
ね、家の方が広いし、うん、そうそう、あの飲み物とかなんとかもあるし、お風呂も入れるし、うん、
そうそうそう、トイレもあるし、
私車なんだろう全然落ち着かないって、
私着いたらすぐ降りたい、うん、すぐ狭いとこが嫌いないね、
あ、わかる、だからどんなに広くしても、うん、そのずっとそこにいたくないって思うじゃないですか、うん、でもよくいるじゃないですか、うん、狭いとこ好きって、うん、犬か猫かみたいな、
いろいろトイレが一番落ち着くとかね、
ね、いや無理、なんか閉鎖的な空間がすごく私は無理なので早く出たいみたいな、
心の落ち着くようにしてるんですよ皆さん、
ねね、いやだからすごいなって、うん、何の話やったっけ、
ゴミの夢の話、ずれた、ゴミの、ゴミをね買い取ってもらったんですが私は嬉しいっていう夢物語、あ、ね、ゴミ全部ほらもう買い取り、
あでも買い取り業者とかね、うん、買い取りますって言って全然売れんで逆になんかお金払うみたいなケースもあったりとか、
そうそうそう、あるけどね、だからもうほら量り売りじゃないけどさ、
あ
もグラムグラムとか、あと何だったっけ、ね、最近うちは姉妹久留米住んでた時はあらゆるものが全部無料回収だったわけですよ、
いいな、
だからやっぱ電気ケトルとか炊飯器とか電子レンジとかギリね、あの入ればいいとか、小型家電は小型家電でこコンテナがバーンって置いてあって、そこにもう自由に入れるの、傘とかもそう、もう全部貴金属全部持ってってくれるの、
それどこですか、
久留米市がやってるの、
いいの、
今もやって
る、うわいいな、
だからもう物干し竿とかさ長いから結局有料で出すこと多いじゃんね、そんなものスポッってみんな差し込んどくの、そうです縦で、
へえ、
で電気ケトルとかも、まあ、なんでかんでもあれは多分レアメタルが入ってるからちょこっとだけどそれを回収する価値があるんでしょうね、
なんかもう久留米に住んでる友達のとこになんか
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
ついでに、ね、遊びに行ったついでに置いてくるみたいな
できたら
いいよね
いややっぱこうなんだろう若干もったいない意識もあるから、うんうんうん、ゴミでいきなり捨てるっていう、うんうん、だから私一番羨ましいなと思ったのが、うん、ゴミって判断が早い人、
あーこれゴミって
これゴミって早いじゃん、
うん、
もういつかなんとかって考えない、うん、あの考え方が私に備わればいいんだけど、うん
うんうん、すっきりしますよきっとクローゼットが、
いや多分うち相当物減ると思う、だって多分収納スペース相当余るもん、それぐらいあると思って、でもできないんだよねっていう、そうすぐやればいいの本当に、で そのすぐも、うん、そのゴミ畳んだりって大変じゃないですか、例えばなんか新しいもの買いました、うん、で古いやつを、うん、例えばそのじゃあ炊飯ジャーだったとするじゃないですか、うんうんうんうん、であの福岡市だと不燃物で、うん、あの袋の中に入ったら捨てれるじゃないですか、これが1ヶ月後でした、ちょうど終わった後、
そうもう遅いよねあれ、う
ん、ってなったら一旦ちょっと買ったばっかのやつに入ってたあの段ボールに一旦しまって1ヶ月後に出そうってなったら1ヶ月後やらんのよね、
忘れるよね、確かに、
そう
そっか、久留米はね2週に1000ぐらいのペースでね
早いね
あった気がする、なんかあのプラゴミ回収してたからプラゴミが2週に1遍だったんですよ、
あ
でもそのタイミングで全部一緒に出してたような気もするけど違ったかな、ちょっと覚えてないけど、なんか結構頻繁だった気がする、
頻繁だったらね、うん、すごく綺麗に
行くよ ね
だからなかなかこう捨てられないものが、うんうんうんうん、だからさやかさんが言うように、うん、もうなんか本当福岡市とかがね、うんうんうん、あのそういうゴミをグラムとかで、うんうん、もうポイントでいいよ、
ポイントでいい、もうそうだから地域で使うポイントにして地域経済が回るようにしてくれたらばもういいよね、
って
本当にでちゃんとねみんな分別するのよ久留米の人たちは。
ね、でちゃんとなんか価値がその高くなって、うん、その綺麗だったら価値が高いからちょっと高く、うん、あの10円とかになってくれるとかだったら、うん、多分綺麗にして出すじゃないですか、ね、そしたらなんか再利用するとかにそれっちで分けて、うん、本当にダメなやつは、うん、じゃ あのその中の部品がなんかお金になるとかっていう風なのだったらもうポイみたいなね、多分ね綺麗に出すともう価値に変わるんだったら、
そうなんや、うん、普通に何のあれもなかったですよ、みんなちゃんと分別して入れるし、ちゃんとね白い透明な瓶、茶色い瓶、その他の瓶って別々に置いてあって、みんなそれをちゃんと入れていくの
ね、
っぱね習慣になれば絶対できるんだよねって思いますけどね、うん、
だって今でも私ようやくこういう環境問題とかに興味出て、うん、でいろんなあの福岡市のね、うんうん、あの環境局 の、うん、あの田中さん の、 あの授業のゴミの分別っていうのを聞いた時に、はいはい、そっか紙ゴミはリサイクルで資源で、うん、しかも紙が私なんか新聞紙だけと思ってて、うん、なんとなく新聞紙と段ボールだけが、はいはいはい、ああいう回収されるゴミだと思ってたらもうレシート以外じゃないけど、
う
ん、なんか
でもねあれですよ例えばあのこうちぎった時にさ薄くビニールがつくやつとかあるじゃないですか、うん、あれダメなんですよ。
えこれ
これはどうかな。
ティッシュ箱一応取れば、ね、
あここはいいこれはいいんだけど例えば洋服のタグと か、
うん、
なんか靴下のさ上止めてあるやつとかってちょっと、ね、破るとね薄いビニールがね膜でついてるの硬、はいはい、いツルツル系、
はいはい、
あれダメなのよ。
え今そんなやつある
あるあるある。ちょっとたまに洋服とか買った時ちぎってみてほしい。
あ、
うん、
あった
あとなんかオロナミンシードが多分あれダメじゃなかったかなとか。
へ
なんか物によってはねできないくせに紙リサイクルマークついてたりするんですよ。
そう私リサイクルついてるからポイポイしてた。
そうって思う。まあもうそんなの混ざってもリサイクルできる技術にはなってるかもしれないけどできないのにあれなんかこれはリサイクルを使ってますっていうリサイクルって意味だったり。
そんなのもあるの？
すっごい紛らわしいの。
やだ。
やでしょ。
も
う統一してくれ。あ、だから私のもう一個これなったらいいなは、うん、もう全部リサイクルできる同じ素材の紙にしてほしい。全部もう全部。
でもそれだったらプラスチックもそうよね。うん、
プラスチックも同じプラにしてほしい。
そう。だって福岡市があのようやくあのプラゴミの回収、ね、回収っていうのをやろうって言って今計画してるじゃないですか。ちょっとうちの地区がモデル地区で一回実証実験っていう形でプラゴミ、うん、あのゴミ袋のあの赤い袋あるじゃないですか、うんうんうん、あれにプラスチックみたいな感じでなんか書かれたこんなペタンと貼られた袋が配られてそれに入れてください。でその際はこうですっていうのを周知してそれでやったらしいんですよ、うんうん、そしたらあのどうでしたっていう、まあ、あの終わった後のアンケートみたいなの取るじゃないですか、うんうんうん、そしたらほとんどの人がいやこれやってほしいと。理由はあのこれをやったらすごい分かるなと思ったのが、うんうんうん、もうほとんど捨てるやつプラスチック。
そう
もう全部うあこれもこれもこれも。でその時多分ねプラスチックのその分別とかはしてないと思いますよ、うんうん、もうプラこれプラこれ
全部一緒って
こと。そうそうあれはやっぱ捨てやすいじゃないですか、
うん、楽々。そう
そうだからそうなればいいよねっていうところからの、うん、でなんかプラスチックをこの間なんか何の先生でしたっけ、この間なんかなんとかパーティー行った時に、うんうん、あの床に変わるって言った あの大学の先生、
原田先生じゃなかったかな、原田先生やったと思う。
もうめっちゃ見た目がね、
見た目が博士って感じの先生ね。
アトムとかに出てきた。
そうあ博士だって感
じ。なんか大学の先生っていうより博士って言っていいですかっていう、あの先生いらっしゃったじゃないですか、
はい、
でちょうどあのあれ海外ですよね。日本じゃなかったですよね、そのプラスチックが床に。その
あ、ね、フィンランド。
フィンランドでしょ、うん、
フィンランド。
なぜ日本じゃないと思いましたよ。
うん、なんかフィンランドがそう進んでるんでしょうね、取り組みとしてね。
いやだからそのゴミね、あの、うん、一番いいのがその何でもかんでもそのプラスチック詰め込んで、うん、それが全部エネルギー循環するのってめちゃめちゃいいじゃないですか、うん、それこそプラゴミ捨てれば捨てるほどなんかもう
お金になるみたいな
ね感じでね。だからあのゴミ袋を私たちお金払ってるわけじゃないですか、うん、逆になんかゴミ袋無料でもらえるみたいな感じで、
う
ん、
そうだから久留米市はねプラゴミはもう何の袋でもよかったわけですよ。薄々半透明で中が見えたらば100均でもいいしスーパーのレジ袋みたいなやつでもいいしっていう、キュッキュッてしてポイって出せたの。
いや
だからね買うっていうのはこう心理的にあれがあるじゃん、もうじゃあ一等星一種類でいいじゃんみたいな感じで燃えるゴミに捨てちゃうっていう人がやっぱ多いよねって感じよね。
だからエネルギーに変わるっていいなと思ったし、あであのモデル地区になってやってみて、うん、本当に、うん、あのゴミちゃんとリサイクルとか、うん、そういう分別したら、うん、本当に燃えるゴミですその捨てるものが少なかったと。だって最終的に私ね1回目さやかさんとそういうのでいろいろ話したことある気がするんですけど、うんうんうん、もう花紙のティッシュぐらいじゃないみたいな。
花紙のティッシュぐらいですよ、ね、と生ゴミ
ね、でも生ゴミもコンポストにできれば、うん、そうそうもう本当花紙ティッシュ以外
全部リサイクルできちゃう。
っていうぐらい、うん、実は燃えるゴミって本当に少ない、
少ない、
回せる、うん、ただリサイクルも今日ずっと話してたんですよね、うんうんうん、結局リサイクルが本当にいいかもよくわかんないんだよ ね。
リサイクルするときに使うエネルギーの分の CO2 とかを考えたら燃やす方がええんかみたいになったりとかね
っていうので、最終的に私たちの結論ですよ、うん、っていうので、あのこの間環境大学っていう、あのこのちょうどエココロフェアがね、うん、あのあったところで、うん、環境大学っていうのが多分あれラブアースの後ですよね、ラブアースやって、うん、やった 後にその
座学の感じでね、
環境大学っていうのが年1回されてて、うんうん、でそこであの登壇されて話された方が CO2 をエネルギーに変えるみたいな感じにやってて、もう最終的にこれやんっていう、あ
これだ、
どれどれ、
藤川先生
が、あそう藤川先生、
そう藤川茂樹先生
ね、
カーボンニュートラルエネルギー国際研究所ネガティブエミッションテクノロジー研究センター、
あ何言ってるか分かんないごめんなさい、あのカタカナそんな並べんで結論何そうそうそうってなるからっていう、
ね、
いやでも私これ私2人でね、うん、行って聞いた時に、うん、いやマジこれいいやん、
いやいや本当もうだって CO2 もここで喋って今めっちゃ出してるわけです、
そうそう、
ヒートアップすればするほど濃い濃度のものがいっぱい出てきてるけど、これ吸収して炭酸ガスみたいなね、ソーダストリームみたいなできるわけですよ、
そうし、ね、あのそれをエネルギーにして その例えば電車とかバスとか動かすみたいな感じでね、あの夢のなんとかみたいなデザインかなんかの学校とコラボして、うん、そういうのも
旧大のね、なんだっけ、芸術工科大学の部分、うん、分野の皆さんとやってね、
ね、すごい素敵でしたよねっていう、だってもう走っててもう CO2 がーって
入ってくるから、もうそこでエネルギーになってそれで動けるみたいなね、
だから無限に逆に CO2 は悪いものだった認識だけど、うん、あれ資源か、
そうそうですよね、だから燃やしてもいいんだよね、もう要は、うん、燃やして燃やして出た熱を使ってまた燃やすみたいなさ、うん、無限、
もう CO2 のエネルギーがずっと無限に、うん、だってあるもんねって、そうそうそう、で自然がやっぱ吸収しきれなくなって、うん、そのね、うん、温暖化が進んだのってすごかったですよね、うん、あの映像、ね、何万トンどころしなかった
どっさーって富士山レベルの山がバンバンできちゃう、
ね、なんか街が CO2 でブワーって覆われてるって、そうそうそう、
る
だから
こ、ね、この
あそうそうそうそうそう、ね、さーっていうやつで、いやもうエネルギーあるやんって言って、うん、CO2 をエネルギーその薄い膜になんか吸収させて、うん、それをエネルギーに変えるって技術があるって、うん、もういいやん、あるやん、
あるやん、使おうよ、
使わせてよ、だってうち一軒家なので、うん、ソーラーパネル載せるかどうかっていうのも結構ずっとあの議論したりとか、うん、あの我が家ではよくして、うん、結論予算が合わないから、うん、っていうのとメンテがかかるからっていうので、あの結論やめたっていうあれがあるんですけど、うんうん、これやったら
入れたいよね、
もういっぱいあるいっぱいある、そうそう、だって太陽光だとほらちゃんと太陽当たらない時とかあるけど、そうそうそう、 CO2 なんて朝も夜も、
そうだから寝室とかすごいって言うからね、
ね、そりゃそうだよ、ずっと寝息で
ふうふうふうふうで締め切ってるしね
そうだから、うちしかも炭酸とかも結構飲むので、うんうんうんうん、めっちゃいいみたいな、
ね、そうそう、だから蓄電できたらなおいいよね、
そうで逆になんかこう売れるし、
うん、そうそう、
しかも CO2 だよってそうそ
うすぐ出る、だから人間が生き続ける限りで出すもの、
うん、
ただで、
そう素晴らしいよ ね、しかもゴミは燃やすし、だってゴミをなくすっていうのも結構いろいろ考えたじゃないですか、うん、結論多分なくすことって無理なんじゃないですか、
無理だし、まあ、手間もかかるしできない時もあるじゃないですか、うん、でなんてやっぱ燃やすっていう選択肢にどうしてもなっちゃうじゃん、
そう
ねっていう、
でいいものがちゃんと燃えたらさ、うん、土に変えたりっていういろいろあるから、うん、まあ、分別はした方がいいだろうっていうので、うん、まあ、私たちの今年の活動としては、はい、ゴミの分別をみんなに周知するために、うん、いろんな人たちが来るであろうこのカエコバザールっていうのを通して、うん、あのゴミ分別クイズをやったりとかして、うん、でクイズあの答えて、うん、あの参加してくれた人にポイントあげるよっていうことを、まあ、やって、うん、まあ、いろんな人たちにやって、で、うん、で私2回ぐらい、うん、あのこのゴミ分別クイズやったんですけど、うん、100% 正解した人って参加者の1人とか2人とか、
まあ、知らないよね、
知らなかった、ね、やっぱりこう、うん、何気ないことでも、そうそう、でこれ知らなかったのも、うん、私も知らなかったからやろうって思ったし、うん、ね、で一瞬迷って、うん、毎回迷ったゴミって、うん、私大体不燃に出すんですよ、
まあ 燃えないかもしれなかったらばみたいな感じはね、
そう
不燃が無難かなみたいな、ね、
そうそうそうそう、だって完全に燃えるんやったらこっちでいいやん、うん、でも燃えないやつを燃えるに入れたら多分燃えるゴミの人たちに悪いなと思うから、うん、だったらもう
燃えないに入れとこうみたいな感じです
ね。でもこれ燃えるん知らんかったっていう、やっぱ知らないからやっぱ啓蒙活動的に、
ね、
そう、まあ、だからこのラジオをやってるっていうのも、うんうん、やっぱこういう情報発信とかを、
ね、
まあ、面白く
そう
で何気なく「へえそうなんだ」っていう、
うん、
この「へえそうなんだ」ってすごく大事じゃないですか、うん、だから私たちがあのこの感動した CO2 がエネルギーに変わる、うんうんうん、いいよね。
空気中にいっぱいあってそれを減らそう減らそうって頑張って今なんかやらない方向なんていうのかな、うん、出さないためには何ができるかみたいに言うと出していいんよみたいな、
うん、もう、ね、使おうよ、
そう
CO2 を使うという選択肢ね、素晴らしいよね。いやこれ多分科学者だなんだとかいっぱいあっただろうけど、うん、その技術が追いついてなかったんだろうねって、うん、でようやく追いついたんやん、あるんやん、でなんだっけ予算が高いんでしょ。
そうなんですよ。でね、こういうのいいよねっていうのを環境博士のまみこ先生に聞いたわけですよ、うん、例えば予算的にねお金かかるよねみたいなこと言って、いやい
や余計なお金ね、うん、あの省いたら
そうそう
あるって絶
対ね。でこれには出さないけど、うん、ちょっと安くでできる分には出す予算を、うん、じゃあそれ貯めようよって私は思うわけですよ、う
ん、ねえ、ね、いやなんだっけあの安物買いの銭失いみたいな、
そうそうそうそう、中途半端なのを頑張ってやってて、
や
っぱり一番良さそうなのに入れようよお金って思っちゃう ね。
なんかそれが本当に叶えば私たちがやってる活動って、うんうん、もう本当地域のゴミ拾いぐらいで済むわけじゃないですか。やっぱその地域のゴミ拾いとかその街に落ちてるゴミって、うん、まあ恋で捨てられたやつもあるけど、うん
まあね、
あの恋じゃない、うん、
ありますよね。
やっぱ無意識に、
やっぱあれです、落ちてるゴミすらお金に変わるなら拾うじゃん。
いや超拾うよ。てか子供たちの駄菓子代になる
じゃん、うん、そうなる
お菓子と交換できればね。
そうなんですよ。だからね、なんかこうたまにねベンチの下にタバコとかわーって落ちてる中に、うん、お金も落ちてたりするのよく。だから多分100円とか10円とかもう酔ってんのか分かんないけどもう水田捨てちゃうみたいな。
いや多分
落ちたポケットからね。だからなんかもうお金もゴミももう分かんなくなってるん
すごいね。一緒の価値
一緒の価値なんじゃないとかってこの前思っちゃった。
あら
金落ちとうよみたいな。
あらって
そう、
でも拾ってあげないとね。
そうそう拾ってね、あの募金箱ポ入れるみたいなさ感じなんですけども、いやもうお金もゴミも一緒ですねっていう感じです
ね。だからこれが本当にそうなっていけばいいのに、
うん、
今日の一番のテーマはなんでそうならないのかっていう、うんうん
そうそうね、
だって世の中いい仕組み、うん、いい技術、うん、もうなんだろう車が飛ぶ時代じゃないけど、うんうんうん、なんかいろんな技術とかなんとかあって、ね、もうなんかドラえもんとかなんとかの世界みたいな感じになるのが、うんうん
ね、
結構叶ってるわけじゃないですか、うんうん、なのに一般普及しない理由なんで
なんでだろうね。
だからあの我々のね、うんうんうん、勝手な妄想ですよ、
はいはい、
いや利権やろっていう感じで言うんですけどでも利権って何なのかって
利権ってどこにあるんだろう、ね、
そう、あの私たちが結構今年一番盛り上がったのが、うんうんうん、あの石丸慎二さんのやつで結構盛り上がったじゃないですか、うんうん、うわ利権やわみたいな感じで言ったけど結論、うんうん、利権ってなんやねんっていう、
何をみんなは持ってるんですかね。
で何かと戦ってて何かの法令が決まって、うんうん、なんか覆された時は利権が動いたとかなんとかって言 言うじゃないですか、
ね、
でも、うん、私そのなんか何あの名探偵コナンの黒ずくめの組織みたいな、うん、
なんか確かになんかいるのかな、
コードネームあるんですかみたいな感じでお酒の名前ですかみたいな、ちょっと聞いてみたいぐらいあのなんかみんながあるっていう、だけどじゃあそれは何ですか、どこに行って、うんうん、どこにその住所名前電話番号、うん、代表者の名前とか、
うんうんうん、
知ってるって言うけど
分からんよね。
分かんない、誰一人だって利権でまとめられちゃうけど、そうそうそう、何の利権なんていうか、うん、利権ってものがあるんかなっていう、利権って会社があるんですかみたいな、
あれじゃん、でドレッシングの会社利権
そこすごい例外いやっていうぐらいやっぱ知らんのよね。
知らないよね。
知らない。だから 何なんだろう、その、勝手にね、我々は、なんかそういう悪どい組織がいる、なんとかだって、勝手に言うじゃないですか。でも、誰も知らないんですよ。誰も知らない。この人だって名指しできる人がいない。で、団体でもいいじゃんっていう、なんかこう、一人って言えないんだったら、この集団って言えばいいじゃん。でも、この集団ですとも言えない。
いや、名指しして言えないんじゃない？メディアとか知ってても。
知ってるのかな？
わかんない。知ってるかもしれない。
でもそれ何って感じ、
いや分からないよね、
そうだから私たちって知らないことだらけだから、で知らないじゃないですか、
なんかそういうのをこう説明するために都合がいいから使われている架空の人物利権って感じなんじゃないの
ちょっと結論何みたいな、
そうでも利権って言っとくとみんなが仕方ないよね
っ
てい
う、それ
利権は仕方ないよねっていう、えなんか仕方なくなっちゃうんだみたいな、納得できちゃうやつ、
そうそう、だってそうじゃないですか、例えばその政治家がまあ何千万もなんとか持ってすごいなんかまあ裏金だなんだってするけど、なんだっけ、なんか SNS の投稿で面白かったのが、なんかお供え物してるまんじゅうを盗んだ人が捕まったっていう、何千万も捕まってなくてまんじゅう1個で、いやそれ注意よね、ただの捕まりは
必要じゃないよね、
しかも、お供えのまんじゅうよ、いいんじゃない、
誰が食べたっていいやつじゃない、それも神様食べたわよ、もう
だって食べられんかったら
捨てられちゃうんだもん、
そうゴミになるから、だったら
そうよ、フードロスよ、
そう、その方は逆にね、その、まあ困ったか小腹が空いたか知らんよ、知らんけど、でも逆に備えてあるやつよく食べたね、いつも
分かんない
じゃないですか、だってお墓参りとかのマナーとかも一応備えましたなんとかって回収するじゃんっていう、
確かに
備えた、はい
って食べましたねって感じで
ね感じじゃないですか、備えっぱなしとか私食べれませんよ、
ちょっといつのかなみたいな感じで、ね、
でもそれで捕まって何千万のなんとかって、でね思ったのが、利権と同じぐらい私不思議だなと思ったのが、今度は名指しでいるの、名指しでいるの、なのに
捕まらない、ね、
そう捕まらないし、
その明確なさ法律がないのかな、裏金っていうこと
に、だからあれですよね、注意と、その、まあ、お金返還できるんならできるだろうし、でもそもそも使いましたないです、だったら借金にならないわけじゃないですか、だってないんだもん、
仕方ないもん、
ね、使っちゃったよねっていう、でこの場合この人が辿る道ってただこの仕事を辞めるっていうだけで何の責任もないんですよ、
いいよね、気楽よね、だからやっぱ窃盗罪なのか、ただ横領、
でも罪でしょ、
でもそうね、
何の罪っていう、分かんない、
ちょっとそこを突き詰めてちゃんとやってよ弁護士さんたちみたいな、
でそれニュースでやってるのに結論こうみんなで、
いやまあまた政治家がっていうだけで
しょ、そうそうそう、
だから政治家イコール悪い人だから OK みたいな、
あ悪だから、
悪だから
バイキンマンがいたずらするの
はもう悪だから仕方がないっていう、
たまにいいこと
する、たまにいいことする納得しちゃうじゃない、
だから今回結構また政治 その選挙とかで盛り上がったのが、神戸市、えなんだっけ知事、神戸かなんか、神戸のあれ県はどこ、
兵庫県、
え神戸って、そうだ、あそうね、そうだっけ、私地図弱いからちょっと分かんない神戸だったっけ、斉藤元その知事かなんかが、前いろんなニュースで、その出て、一旦辞めて今回再選したんですよね、でその時 のニュースが結構面白かったのが、その前はこれはお前のせいだって言って辞めました、でも実は真実はその人じゃなくって、なんかお亡くなりになられたかなんかの人の実はなんか自殺かなんかされたんだって、でその人がその斉藤知事がその追い詰めたって言われてたけど、実はいろいろ自分のねデスクの中に不倫かなんかの不倫日記つけてたんだ、
まあ豆ね
っていうのをその出せと、審査するからなんとか委員会とかで提出を求められて、まあバレるからっていうのでちょっと言っちゃったかなっていうのなのか、ただ、今回もすごいのが、
なんかパワフル疑惑、
あそうそうそう疑惑だったんですよね、だけどもうその原因の人がもういないから、真相が、そう、その斉藤さんが 斉藤元知事がもうまた再選したから斉藤知事で会ってるんでしょうけど、あの斉藤さんがまた、うん、あの悪いのかいいのかがネット界隈とかで結構騒がれてて、うん、結論どっちがなんとかなのかっていうのが分かんないって
、
ね、もう原因の人いないから、
うん、
もうどっちが正しいなんとかって言えないわけじゃないですか、うん、で今回再選したのは実はあの斉藤さんはこうだったっていうのが、
うん、
そうだから私それうち の, あの主人がですね、うん、あのまあ、2チャンネル系じゃないですけど、うん、なんかそういう発言小松とかが好き で、うん、で結構政治関係のよく拾ってきてよく話されて、で名前だけだと私忘れてようやく顔見てああみたいな、
うんうんうん、
あ言ってた言ってたって、で逆にテレビに出てる時に、うん、この人すごいよねパワハラでなんか自殺まで追い込んでやめないって言って、
うん、
あの会見開いてるっていうこのメンタルすごいねってその時盛り上がってたんですよ。でも結論数ヶ月経ったら今全然なんか話が
そうよね、
こんなに変わるっていうぐらい変わってて、でも変わっちゃったからで前のやつもあるから、うんうん、その何が正しいのかっていうのが、う
ん、分かんないで、もう結論ちゃんと仕事してくれたらいいって
そう
市民は思いますって感じじゃない。
まあ不倫もね、あの
不倫もすごい不思議なの、不倫さ、そう不倫報道してるあなたももしかしたら不倫してるかもしれないとかさ、もう どこにでも転がってる話じゃん。
そう、
これをなんかもうそれこそ窃盗犯なのかみたいな犯罪者みたいな感じにこう取り上げられるのって、それは奥さんが怒るのは分かる、
そう
怒れる人と怒んなくていい人がいるってすごい思う。
だからなんでしょうね、その不倫っていうのも、うん、その愛ってものを分類したら不倫になるだけじゃないですか、
う
ん、
そうね、そうですね。
ただ、
うん、
私ね不倫もねやっぱこう何人も女子と対話できるのもある意味特殊能力だと思う。私男で考えた時に、うん、めんどくせえなーって。だってその妻とか家族がね、うん、いないこの隙間時間、うん、好きなことできるじゃないですか、
ゲームしたりテレビ見たり ね、なんか趣味あるよねみんな、
いろんなねで一人で過ごしたいとかもあるじゃないですか、
うんうん、
この貴重な時間を
割いて
違う人に使ってさらにお金まで使ってで
すごいよね。
いやすごいよね。だってお金ないと不倫ってできんもん、
う
ん、
そうねそうね。だからやっぱ財力と豆さと
そう、
まあ、ある意味人間性が高いのかもしれない。
そうやっぱそれだけの女子を抱え込めるっていう、うん、だって一人でもめんどくさいよ、う
ん、ま
あ、いや女子我々がね言うのもはばかられますが、うん、あの我々は本当に思う、あの女子はめんどくさい、
そうそうそうそう、
だけど、
う
ん、このめんどくささが楽しいよね。
そうですね、そうですね、
女子同士は楽しいよ
そうね、
楽しいよ、
そうね、まあ、はたから見るとあーみたいな
そうそうそう、
何やってんだなみたいな感じあるけどね
だけどやっぱこう異性とのなんとかってなったらやっぱこうなんか男がお金出してとかなとか、うんうんうん、特に不倫とかだったら
もうそれは当然でしょうって感じよね。
だって相手の貴重な不倫の時間を、
うん、そう使っとるわけやけんね。
ただお互い使ってるって考えた時に、
うん、
うんっていうね、
まあどっちがどうか、まあ、見栄もあるでしょうし、
うん、でもやっぱその不倫相手もリスクがあるわけじゃないですか、うんうん、
まあね、
嫁にバレたら慰謝料請求させる、ね、されるから、それはこっちから取っとかんとねっていう、
うん、貯金しとかないか、もしもの時の貯金
お前の金で払う
払うって
まあ女子もね選べばいいんだけど、
でも
そんだけ魅力的やったんかねっていう、うん、
確かに
魅力と考えたらすごいし、
うんうん、
でこれを
そう、ね、ほら国が変われば一夫多妻制じゃん、
うん、昔はそうだったし ね、だって徳川なんて大奥でございます
。ですよ。
で女同士集まってごらんなさい、
ね、
ですごいよね、あのこいつが悪いじゃなくって、うん、一挙にここに集めたらこっちが悪いとお互いになるじゃないですか。いやいやこいつこいつがだから徳川家康なんなりね、すごい人がね、あのだってオスは一人なわけじゃん、
うん、
でメスがいっぱいおるわけじゃんっていう、
う
ん、
そうね、
動物界でもそうじゃないですか。
そうですね。
でも私ライオンに例えたら
ライオンはオスはいなくなっちゃうよね、メスだけで子育てしてない、ね、
そうそうそう、でもあの群れ の守りとしているんですよ。
おお、なるほど。
であの普段は のらりくらりで、ね、あのメスが、
はいはい、
あの獲物飼ってきて、
うんうん、
あのオスにもオスわけみたいな感じで食事は困らないんです。ただ何が困るかって言ったら、うん、その別のこう動物が攻めてきたり、うん、別のライオンじゃないけど、うん、なんかが攻めてきた時に代表として戦うっていうのが、うん、オスライオンの仕事で、
ね、
そうそうそう、
まあ、ちょっと命張ってるよね、
うん、だけど一旦こう子供だけもらえたら、うん、あのメスライオンたちはじゃあなんかご飯あ欲しい、はいはいこれ持ってきて、 片足持ってけって言って、はいこっちってそしたら女子たち仲いいわけですよ。
そうね、もう同じものを守っていくからね、
うん、あれどうするみたいな感じでね、え今日さ何狩るみたいな、
ちょっと人間界がこう来ますね似てる
っていう風になったら、なんか別に
もういいんじゃないって感じよね。そう、まあ、なんですかね、こうエンタメ性的にはいいのかもね、そのメディア的に報道して、
うん、だけど
あだこだ言うみたいなのは、
そう最近ちょっとおかしいのが、ね、うわなんとかだね最低ぐらいな感じじゃなくって、
うん、
なんか悪、
そうなの、
なんか犯罪者かなみたいな、
そんなやったらもう結構な割合でみんなこう祭り上げられなきゃいけない、
うん、だけど、はい、まあ、隠せてる人もいるし、うん、分かった上で見なかったふりっていう、うん、そのご家庭も ね、
あるわけだから、ね、
そうそう、もうあのごめんちょっと構えんけ、もう、うん、
どうぞどうぞ、
多分そういうところあるね、金困ってないからだから女子はね、あの
もう経済基盤がしっかりして、あの自分の家族があればいいみたいな、
ね、そうそう、だからお金もないのに不倫されたらそらちょっと
ちょっと待てみたいなね、
いや金ができてからでしょ、
そうそうそうそう身をわきまえろみたいな
多分、うん、自分は満足してる家庭関係だったら文句言うか、
いや理由ないよね、
ただ見えないようにはしてほしいよねっていう、
うんうんうん、
あれはあるかもじゃないですか、
ね、確かに、
だからなんか環境問題もこの人間関係問題も案外なんか、
うんうん、似てるんでしょうね、
うんかといってゴミ捨てましたポイ捨て うんうんうん、しましたっていう人が不倫みたいにすっげー叩かれることってないでしょ、うんうん、あの最初言われてたのがあの白い目で見られればいいのにっていう、あのそゴミあの人ちょっと捨てたわよ今見たみたいな感じで、
いやねもうってね
白い目で見られろ、
て見て
そう、ただね私ねその現場見たことあんまないんだよね、
あ落とす瞬間、
落とす瞬間
みんなね上手に落とすからよ、マジックだからよ私見せてこの拾いながら拾いながらスーってタバコ持っておじさんが行くじゃないですか、うん、あれなんかすごい煙出てるな、手を見るじゃないみたいな今のこの0コマ何秒のうちに
どうやってだから一回私あすげえこんな人いるんだって思ったのが、あのちょうど福重のね、うんうん、交差点ところで、はいはいはい、あの車走らせて、うんうん、多分このハモル行こうとしてたのかな、うんうん、走らせてたんですよ、はいはい、そしたら CM みたいにマジで窓からガッて、
灰皿、
灰皿のゴミパッて捨てる人見て、みたいな、
もう今私のドラレコにあなたのナンバーとあなたの手が入ってるみたいな感じ
で、ね、
切り抜いてやるみたいな、
だからシンガポール並みにそういうのがねなんかないと、ね、ってなるとやっぱ我々は最初やり始めた時に、うんうんうん、やっぱ行政がもう罰してくれないと、
そうなんよ、
だからなんかそういう法案じゃないけど、うんうん、なんとかくみたいなできたらいいねって、
あのね港区だったら東京都はもうそういうポイ捨てする人ほぼいないよって話をね都民の人から聞いて、なぜかっていうとやっぱそうやって罰金制度がすごいと、ちゃんとそう中金企業のおじさんたちみたいなのがいて、ちゃんとそこで切られるから、もうみんなどこで吸おうみたいな、もう逆に喫煙者ジプシーみたいな感じになってるというか、それでいい、あそれでいいって言うともう本当喫煙の皆さんに申し訳ないけども、車とかさ自宅で吸ってくれみたいな、
いや申し訳ないというより、うん、多分ゴミをちゃんと持って帰ったら
持って帰ればいいよ、だからそうでジプシーになってる人はポイ捨てしとったんやおめえたちみたいな感じよね。
それはあのちゃんと持って帰っているそのマナーのいい人たちもいますけど、でも
大半が捨ててんだろうなみたいな感じよね。
だってそんな人は 1,2 割やんっていう、
ほぼ吸ってる人がいないって言ってたもん、
うん、
本当みたいな感じでね、
だから吸っててもいいから、うん、やっぱこうちゃんとマナーだよねって、その地球はゴミ箱じゃないし、
そうそうそう、逆にそういう喫煙コーナーっていうのを有料で提供するカフェじゃないけどさ、なんか喫煙エリアみたいなのをなんかこう有料制にしてもいいんじゃないかなって私は思うわけ
ですよ。逆にねそこねめっちゃ CO2 出てるから、うん、ほらマックバックをね、
マックをねマックでバーって覆って、
あ逆にタバコ吸えば吸うほど、
う
ん、
そう
エネルギーに変わるとかだったら、逆 にあのそこのお店のエネルギーは喫煙者でなんとかだったら、
う
ん、みんな作ってくれるよね、
まあ、いいそうそうそう、あその導入費を、まあ、国がね助成する
してく
れたらまあいいよね、
でね、うん、ちゃんとコーヒー一杯は買って帰ってっていうので、うん、プラマイゼロみたいな、
あ、ね、結構東京いる時はね都心部の公園にはそ喫煙コーナーがあったんよね、ちゃんとい
やで
こうちょっとついたてあって、うんうん、こうなんかあって灰皿置きがあってみたいな、うん、あれがあればみんなそこに行って吸うじゃん。
まあね、でも本当に結論その、ね、まあタバコの灰皿のゴミの中にタバコ以外を捨てる人とかもやっぱいるし、まあね、あとね私あれすげえなと思ったのが、あのタバコの吸い殻じゃなくって、うん、マジ箱あの入ってた、あれを捨ててるその灰皿の、いやそれは 燃えるゴミやんっていう、
うん、
結論やっぱマナーが悪い人って、でもマナーが悪い人を根絶するって無理じゃないですか。
無理ですね。
だってマナーの上級ランクの中でも上級の中に下級ランクがいるわけで、うん、あなたちょっとそれって分別で大きなあれではプラだけど、それは何番プラだからそこじゃないんですと言われたらもう
あすいませんみたいな感じ。
そうそう、だからやっぱゴミってもう一極端にここって一箇所に捨てるってなったら、その捨て場所に困らないから、だからもうほぼ燃やす方が本来ならば楽なわけだし、その回収とかも手間ないじゃないですか、もう何でもかんでもって。でだからその燃えたやつが全部エネルギーとか資源に変わるってで本来ならば、
うん、待った方がいいよね。
そう、
そう、まあ、あとはプラはほら石油だから、あれが石油に変われば石油資源を私たちないからね、日本は石油電が、うん、っていう意味では輸入の今すごい輸入に頼ってる部分を国内のあるものでなんか循環できるといいよね、うん、っていうところだよね。
だからプラスチックの、あの我々ペットボトル回収やってますけど、うん、あれ今ワクチンにね、うん、あの100人分変えようみたいな形、
1000人分、
あ1000人分か、
2トン1000人分、
ね、あ2トンね、
2トンよ、だいぶ先ですよ。
まあ、でもあのこれを目標を決めたのもちょうど福岡市のプラスチック回収が始まる頃には達成できるかなっていう、令和
8年以降って言ってるからね。
あ、そっか、100人ぐらいだったらすぐ行きそうだから
1000にしてみたわけですよ
っていう感じでやろうみたいな感じでしたね。いやでもみんな貯めとるもんね、
本当不思議で。逆に私は捨ててましたよ、持ってく場所ないから可燃でね。そう、でもみんなちゃんと地味にこう家にめっちゃあるっていう。
だからペットボトルのあのキャップの需要の高さを逆に頼まれたもんね、うん、我々カイコバザールの時とかこれやってくれないって、ね、でもね、うん、やってくれないって言ってくれるのありがとう、わかるよ、私たちも困ってるだろうなと思ってやろうと思ったの、うん、ただね、あの持ってってこれを捨てればいいんだけど、でもそれだったら家でできるやんみたいな感じだし、で今回私たちはこれにやろうと思ってやったけど、うん、自腹でやっとるんよっていう、 そこはえけ、みんなが例えば100円ずつ寄付してくれるとかだったら、
もう余裕で、
でも多分くれないと思うんだ、だってゴミを捨てに来てるんだもん
そうだよね。
だからあのできる時はやるけど、こうやってイベント開催する私たちがやりたいからやるけど、やっぱいつもっていうのは本当にか、ね、ちょっと考えないと難しいから、逆にそれは地域で予算組んだりなんたりしてあのやっていく。
そうなんよね、
そう、
あのなんだっけ、緑のカーテンの費用とか予算組むじゃないですか、
ね、そういうの使ってよ、ね、
そういうの使ってペットボトルキャップを回収しようよみたいなね、思っちゃいますよね。
やれることいっぱいあるのに、なんかこう昔ながらのやつに全部引っ張られて、一回改良改革今の時点でちょっとしませんか、やってもいいかな
って感じだよね。
でもみんなさ、ほら仕事に忙殺されてる。
そうですね、
だからなんかこう余計なことを考える暇もないし、だったらこう今あるやつをずっとこう、
うんうん、
で何か新しくしようってなったらやっぱ費用がかかるし、じゃあその費用を次あの回収できるのかとか、いろいろでいろんな意見があるじゃないですか、それはできないよね、まあ、だから我々まあ個人的にじゃないですけど、まあ意識できる
団体としてやろうみたいな感じですね。
でこれもね、いつまで続けられるかと、まあ、あと最終的には、まあ、それがちゃんとエネルギーなりなんなりってなんか役に立って、あの福岡市のゴミ回収が結論これが全部エネルギーに変わる
って。そうだから一番理想は、そう、本当ゴミを買い取ってもらえるっていう感覚で、ゴミがお金になるから、例えば市民税が安くなるとかさ、
ね
ね、もう市民税が安くなるが一番嬉しいと思う。
かゴミ回収がちゃんとされて分別されてる、うん、この地区だけは消費税が 5% になるとか半分になるとかね、
それは一番難しそうだよ ね、
できたらいいのに、ね、
お店が大変みたいな感じになっちゃう、レジが買えなきゃみたいな、
ね、もうだからもう
それこそ、まあ、市民税減らすのが一番簡単じゃない、もう地区別とかもじゃなくてもう市全体でやろうみたいな感じなのが一番いいんじゃない
か、ね、まあ、市民がな、一斉のせって
なればいいけどね。
これが一番私たちが対面してるこの簡単なのに難しいね。
そう、難しいね。
でやっぱ分別とかやってみると思うんですけど、いや大変ですよ、
めんどくさい。そうですよ、
マジ大変。紙類重いし、
紙はね重いしね、もうほんといろんな紙があるからね。
これどっち？
そう、キラキラ紙はダメとかね、
うん、でもこれはキラキラなのかも主観じゃないですか。
そうそう、これラメ入っとうけどこれはみたいな。
だってあのツルツルした一般的なこういうチラシ、
はいはいはい、
これは別にいいわけじゃない
ですか。いいわけです、ビニールついてないから、ね、
そうそうそう、でも、うん、ビニールついてるかどうかをどうやって判断しろ
と、破るしかない、破るしかない、一回いちいち破らなきゃいけない。
ね、めんどくさいよ ね。あと普通な ほらあの靴の中に入ってる紙、
靴の中とかカバンバッグの中に入ってるくしゃくしゃしたね、膨らますための紙もあれ繊維が粗いから
あれダメなんですよね。
あとあのお習字の紙、和紙もダメ。
あ、和紙ダメなんだ。
和紙ダメなんです。あれも繊維が太いから他と混ざんないんだって。
はあ、知らなかった。
和紙ダメなのよ。
和紙ダメなんですね。まあ、和紙あの多分リサイクル出したことないからあれですけど、まあね、
うん、そうそう、だからお習字で書き損じたやつとかは捨てちゃダメなんですよ、うん、中に。
ほら
もう細かいのよ、このゴミ分別マスターみたいにならなね、わからんよねみたいな感じよね。
そうだから言われましたもんね、やっぱ分別とかなんとかちゃんとできるのってレベルが高いって。
そうそうそう、田中さんがね言ってたよね、うん、でも私思うよ、こういうのを小学校とかねでやればいいのにな。
うん、だって出前授業とかで、うん、あの呼んだら来てくれるわけじゃないですか、うん、であんなにいい授業してくれるのに、うん、なんで YouTube 配信せんのとか、
確かに。あとね、呼ばなくても教科書とかさ、なんかちょみっと1枚とかさ、それこそなんかいらないとかじゃあ SDGs ブックみたいなのもらってくるじゃん。でもあれなんか浅いよね、SDGs とはみたいな、そんなもんみんな知っとうがなみたいなのが載ってる冊子とかは来るの。でもそれも子供ももうよ、なんかよくわからんかったみたいな感じですぐポイって腰に入れちゃうんだよねいう、あの分別のこととか勉強した方がいいんじゃないってすごい、そのチクチクにあったやつね、うん、
そうだから福岡市とか高島さんがね、うん、やっぱ一番こうメディア戦略じゃないですけど、うんうんうん、で華やかだし、ね、でやっぱアナウンサーだけあって喋るの上手じゃないですか、うん、あの方がそのやってくれたら結構いいよねって、うん、いいよね、
鶴の一声よね、
うん、だからこうなったらいいよねっていうのもすごく簡単なことからできることから、うん、もう今すぐできるじゃんっていうこといっぱいあるのに、なんか知らないけど不思議だよね、叶わないんだ
よ。そうなのよ。でこの前高島さんまたなんかホリエモンと誰かとさコラボしてなんか対談とかしてさ、
うん、
そういうのはすごいやるよね。
でも多分福岡市の無駄なそのお金、うん、税金とかでなんかやっぱゴミとかでも体育館が何十トンも立つぐらいって、
うんうん、ね、あれ体育館にエアコン入れてやらなあかん。
そう、
暑い暑い、死ぬと思う。あれ
で我々の何かあった時の避難所ですよ。死ぬやん。
死ぬよね。夏にさもう水害とか来てごらんなさいよ。
いや
水は出ない。体育館にぎゅうぎゅう。
いやもう
死ぬ。
多分集まった時点で
死ぬ
いや
本当に
そう。だからゴミをなんか身近にみんなが簡単にできるのってゴミ分別とかそのリサイクルとかっていう、やっぱこういろんな手間暇っていうのを削減したり、本当にそれぐらいにこう力強く取り組めばきっと億単位にある。
そうそうそう、だからなんで増やそうじゃなくてゴミを減ら、ちょっと手間かけることで今までの浪費を減らすと家計と一緒よね、うん、無駄を減らせば余剰が出るみたいな。
そうそう、だからそのおかげでちゃんとやってるところは、うん、あの市民で言えば ね
安くなるとかね、頑張るよね。そしたらば
でそれを個人個人で特定が難しいから、うん、区ごとでやるって、うんうん、だから区でやらんかったらさやかさんのあの人ゴミ分別ちゃんとしてないわよって白い目で見られちゃうから、うんうん、強制的に。
本当よね、このなんか 村制度みたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
あのさこの人なんかまた混ぜこぜで出してるみたいな、
あいつのせいで市民税私たち上がったじゃないみたいな
そうそうそう、いいねそれ
って言うぐらいまで
なればいいよね。
でも難しいよね、
まあそのね基準値とかね、住む人とかだから引っ越したくなるよね、そういうのがいいエリアにね、
うんうん、
だそこの地価が上がるよね
っていう、まあいろいろできることって、うん、そのいっぱいアイディアとかなんとかってできるじゃないですか、うんうんうんうん、でもどれ一つとしてやっぱ実現がちょっと難しいっていう、うん、
そうね。
そうだから結論ビーチクリーン、
あそうビーチクリーンとかになっちゃうわけですよ、分かりやすくてね、
うん、
結論やれてる。
そうでもやっぱビーチクリーンすごくいいけど、うん、その拾うけどやっぱ一番はその陸からその出るゴミとかを、うんね、だから減らせれば、うん、本当に一人一人のゴミ意識が高まれば、
うん、
本来ならば、
うん、あの海ゴミも減るしね、
そう環境も良くなるし、うん、お魚もね安全に食べれるしっていうでなるんだけど、できんのよね、
うん、
やっぱ人間って滅びの道を
そうね、本当謎、なんか新しいことにチャレンジって結構するじゃん、
うん、
まあ、市とかもねするじゃないですか、ビジネス的チャレンジとか、うん、でもそれ手前の日常生活のちっちゃいチャレンジした方が実際意外とさ、うん、そういう無駄な税金減って、ね、足りないから税上げてなんかチャレンジとかするわけじゃん、
うん、
超 簡単なんやけどね。
ね、だって私もあの古紙とかをちゃんと分別し始めたら、うんうんうん、やっぱこういつも45リッターとかで捨ててたのが30リッターだったり15リッターとかで、やっぱ確実にそのゴミが減ったっていう実感があるから、でそれ45を毎回買うんじゃなくて30、15円っていう小さい袋を買うことによってやっぱお金も、
そうだから、久留米の時はね15リットル1週間に1回出すぐらいだった。
燃えるゴミ、
燃えるゴミ
ね、そんなもんですよね、うん、減るじゃないですか、うん、そうやってそっちの方が家計が助かるから、うん、まあ、手間暇今かけれる状態だからやってるっていう、うんうんうん、でもこれ共働きがっつりなんとかだったら私多分できないなと思う。で
もどうだろう、プラゴミ、もうほぼプラゴミなんよ。だからプラじゃないゴミだけを入れるゴミ箱を作ればいいと思う。
そう
だから全部袋に入れとく
みたいな。福岡市は ね、あのあれだから、だからもうそれぐらい分別がやっぱしっかりしてればいいんだけど、やっぱ実際問題やっぱそこでね、雇用とかなんとかってやっぱいろんな費用がかかってそれ設置して、じゃあ誰が請け負ってくれるのかとかで、それの入札うんぬんかんぬんっていう、チョイス先でいかんねって。でも一回ちょっとマイナスになるかもしれんけど、
そうそうそう、頑張った先はずっと、だから久留米もそうです。私が多分中学生ぐらいからあの細かい分別に変わったの。
最初反発あったでしょうね。最初反発あった
し、当番決めて立ってたもん、地域でみんなで、でそこでちゃんとここはここに入れてるって確認してなるようにするの何年かやったんでしょうね。
今ではもう
今も誰も立ってないし、もうみんなするし、別に引っ越してきた人もあそうなんだみたいな感じでやるっていう感じになるわけだよね、うん、
空気
みんながやるから、
あやっぱね、な
んか自分だけ違うの入れちゃってすいませんって間違ったらま直すみたいな感じで、ね、あこう茶色い瓶じゃなかったこっちかみたいなさ。
だから一斉のでできる仕組みっていうのはやっぱ行政の力とか借りれればいいんだけど、でもそういう声がやっぱたくさんあって、みんなが困ってたら初めて動いてくれるじゃないですか。そうだからやっぱこのラジオのきっかけとかも、あの皆さんどうですかっていうのをやっぱ集めたいのと、あとね、真面目に語る環境問題ってつまらんやんっていう。
つまらないよね。
ね、あの我々みたいに、
ね、
そうそう、うん、我々みたいに面白おかしく、そうそうそう、だって不倫ネタまで喋る
不倫もいいんじゃない
仕方ないねみたいな、やっぱこういうエンタメ化することによって、うん、なんかこの中で一個でもね、環境問題とか、ね、ちょっとこう、うん、あそうなんだとか、うん、あとこうちょっと節約術じゃないけど、
う
ん、
そうですね、
実際うちはやっぱそのゴミ、うん、やっぱ減る、その燃えるゴミっていうのを出す、うん、段ボールで出したやつは段ボールはちゃんと段ボール回収にするっていうことにしたことによって、45リッターしか買わなかったのが30、15っていう、うん、ただ45もないと突然の時は困るっていう、
まあ、たまに大きいゴミ出るからね。
そうそうそうそうそう、
そうなんです。
でも確実にその燃えるゴミの袋のやっぱ買う値段っていうのは多分、うん、
頻度がめっちゃ減ると思う、うん、
だから家庭から出すゴミっていうのも多分減らすことはできてるっていう感じな、すごい感じるけど、うんうん、まあ難しいんかね、まあできんのかなっていう、まあでもやればできる、
やればできるのよ。だからやるきっかけ、
うん、作りにね、
やればいいなって感じですね、はい、
このラジオが、まあ、うん、なって、あと皆さんのあの怒りポイントとかね、いろいろね、
うん、
今後ね
これがめんどくさいよとかね、こういうのないといいなみたいなのがあるよね、
うん、なんかこんなんあったらいいなっていう夢物語っていうのもね、環境であったらいいなって、うん、よく、ね、ほらコンテストだなんだとかあるじゃないですか、ね、
シンプルゴミを買い取ってって私は思うい
いでグラムでしょ、
グラムでもどんどん出すわ、
いやうち超儲けられる我が家
だから頑張るじゃない、
えこれで外食しようかって、
まあね、それをちゃんと分別して買い取ってくれるさ、なんか価格が決まるやったら分別するじゃんきっと、
うん、ね、
きっかけが大事よねみたいな、
まあ、結論世の中にあるそういうやつってね、うん、ならんからね、で回収もしてくれないから結論読んで時間取って手前、そうそうそうそう、えお金を払ったら回収してくれるみたいな、だったらもう出したわって
あでもどうだろう、意外と結構何でも私引き取ってもらいまして、ボロボロの自転車とかも300円とかで引き取ってくれたし、
そうだからそういう業者に出会えればいいんですけどね、
うん、でも多分ブックオフ的なとこやったよ、あのだっけブックオフじゃなくて、
あとねタイミングが悪かったらそれが多すぎたら
もういらないんだ、だってもう子供のヘルメットから自転車から棚からもなんか全部何十円だとしてもっていう感じですけど
ね、
タイミングね、
そうもう最近ねやっぱそういうリサイクル系もみんな知識が増えてきたから、うん、逆にもうリサイクル業者ももういらないってなって、なあのもう受け取りもしてくれないっていうところも結構増えてきたんですよね、だったらやっぱこう国だよね、
国だよね、 ってなるとやっぱそれをさ床にするとかさ、
そう、
なんかこう
エネルギーに変える
が一番いいよね。
だからもう燃やして CO2 をエネルギーに変えるが結論
いい、結論いいよね。だってもう出てるしね、
うん、
何も変えなくていいなっていう感じじゃん。
そう、息吸うのは無理よ、
うん、
死ねってことやもんっていう。
あとね、本当に体育館にエアコン欲しいわって思う、うん、
はい、
う
ん、でこれが叶うために言い続けたら意外と叶うかもしれない、はい、
そうですね、
っていう期待を
何年かかけて、
はい、うん、だからずっと喋り続けますので、うん、ぜひですねフォローなど、
ね、
あの聞いて、はい、面白かったなと思ったらいいねとかしていただけると幸いにございます、うん、レターもですね、うん、あのぜひこういう話題扱ってほしいなどもお待ちしておりますので、うん、はい、あのこの間ね第1回の放送でね、うん、最高ってコメントがあったのがあったので、私も最高ってコメント、
そうね、すごいね、
あの最高さん本当にありがとうございますということで、はい、っていう感じで、また来週はね、
うんうん、
あ、ライブできるかな、
うんうん、ですね、
はい、
うん
うん、っていう形で来週はライブでやっていきたいと思いますので、はい、お楽しみに、
ありがとうございました、
はい、では。